皆さんこんにちは。それでは福音に預からせていただきます。今日のタイトルは偶像から解放されて真理の中にということで、前回は詩編を中心にお話をさせていただきました。今日はですね、イザヤ書を中心に神様の御心が何であるのかというところをちょっと預かっていきたいと思っております。この世の中にでもですね、聖書の御言葉というのはたくさん溢れていると思うんですね。で、皆さんはどのように御言葉に接して、自分のこれが自分のことなんだというふうに思って導きをいただいたんでしょうか。またそれは人それぞれ違いまして、神様が備えてくださっていることだなというふうにいつも思うんですね。私の場合はですね、小学校ぐらいに近所に教会みたいなのがあって、12月にクリスマスの映画がやるからそこにおいでとかって言われて行って、そこでイエス様の映画を見たような覚えがあるんですけども、そのことを学校で話したら、映画な見に行ったそんなこと、映画なんか見に行っちゃいけない、禁止されてるんだぞって言って怒られた覚えがあって、それでいろんなことを素直に話してるね、なんで怒られるのみたいな反発に結びついたり、いい思い出が ないんですね。あとは中学の時ですかね、ハレルヤコーラスを皆さんでやりましょうということになって、歌詞を訳されたものを見た時に、うわすごいことが書いてある、聖書の御言葉が書いてあって、天の御国で、主を讃えるっていう、内容だったと思うんですけども、うわすごい内容が書かれてるけど全然わからないという状態で、一生懸命習って合唱したり したとも思うんですね。で、あとは明確に、御言葉に預かったっていうのは、やっぱり映画を見て、これが聖書の世界なんだっていうふうに思ったのが、皆さんよくご存知の10回の映画を見た時ですね。この10回の映画はもう1956年にアカデミー賞を受けたということですので、50年以上前の映画なんですけれども、私も20代の若からし時にその映画を見て、とにかく歴史的な大スペクタクル映画ということで、神様の奇跡の御業が映像になっているっていうことで、海がこう割れてこう人が渡れるようになって なるシーンというのがすごくこういろいろ宣伝がされていまして、これは必ず見とかなきゃいけないって言って、この10回の映画を見に行くようになりました。そして、この映画はですね、旧約聖書を取り扱っていて、本当に、そのことを正確に、取り扱って、また神様の奇跡を映像にして、見せてくれるというような、すごい映画ですので、うわすごい素晴らしいというふうに思うんですけれども、ユダヤ民族のことをやっていますので、あれ日本人とあんまり関係なくてよくわからない、何が何だかよくわからないというような中で、映像の凄さだけが見せられて、こんな世界もあるんだ、だけどこれも歴史なんだということで、しっかり受け止めたようにも思いました。そしてですね、その中で、いろいろなシーンがあったんですけども、何を一番覚えたかというと、人間がなんと罪深いものなんだ、この罪の性質は絶対に解決できないし、また大人数になって集団になった時にすごいひどいことになってしまうということをすごく覚えたんですね。その時に自分に対しての罪ということをすごく覚えさせられました。そして映画の場面の中で一番心に焼き付いた場面がですね、聖書の御言葉が石に刻まれていくところですね、神様の清い火によって、石に、字が書かれて刻まれていくんですけれども、その場面がすごく印象に残って、わ 神様というお方はこれほど清い、もう手に惚れるほどの、尊いお方なんだから、こういうような方法をとって御言葉を記しておられるんだというふうに思いましたし、あえて石に刻みつけて、本当にそれを歴史的に残していくというところを見せた時に、あ、紙や布ではなくて石に刻み込んで神様の御言葉を伝えていくんだ、本当にそのことはすごいことなんだなということに思わされたんですね。そしてその10回の箇所がですね、聖書にちょっと預かりたいんですけれども、出エジプト記の20章の1節というところになりますので、ちょっと見ていただきたいんですが、17年度版では旧約聖書の134ページ、第3版では130ページです。ここは神様によって、直接モーセが御言葉をいただいていく場面で、あって、そのことが書いてあります。以前この10回について詳しく、この集会でも取り上げていただいたんですけれども、その20章の後半の部分ですね、13節から見ますと、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならないというふうに書いてあって、この後半の部分は対人間という部分で書かれていまして、これは様々な法律の根拠になっていくものでありますので、あ、その通りだなというふうに思わせるんですけれども、前半のところにはじゃあ何が書いてあるかというと、私たちには縁のないようなことが書かれていたんですね。20章の1節からお読みしていきますと、それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。あなたには私の他に私の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の皆を身なりに唱えてはならない。主は皆を身なりに唱える者を罰せずに置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事をしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町や込みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたというふうに書かれていまして、そして12節ではあなたの父と母を敬えということで、この12節から対人間という部分で書かれて、後半に書かれているということで、前半は命を作ってくださった神様と人間との関係がもうもろストレートに最優先に書かれているんですね。ですから最初に書かれていることが、あなたは私の他に神があってはならない、また偶像を作ってはならない、拝んではならないというふうに書かれていて、神様が命を作ってくださって、その全てを 必要を満たしてくださるお方ですので、この神様から離れた時に私たちはとても不幸なことが起きてくるし、破綻してとてもひどい状況になってしまうから、神様はまずこのことが最優先で、神様の側でちゃんと生活してくださいねって最初にマニュアルを作って、そのマニュアルの最優先にのことをこう神様はおっしゃっておられるんですね。で、私たち日本人はですね、後半の、法律でも決まっているような人としての対人に対するいろいろな戒めというのは、法律や家庭生活とか学校教育でもいろいろなことでこういうことはしちゃいけないよと言って習ってきて、それなりの分別というか良心のようなものができてきますけれども、この前半の神に対する、私の命を救ってくださった神様に対することって誰も教えてくれてなかったよなというふうに映画を見てた時にやっぱ思ったんですね。これが命を救ってくださった神様の最優先のことなんですか。でもそういうふうに書いてあるし、事実火で、御言葉が石にこのように刻まれていっていたんですね。もう最優先、命を作った神から外れずに他の神々に使えるようなことは絶対しないでください、神様の側から離れないでください、もうこのことがもう全て命の全てと言っていいと思うんですけれども、でも世の中の人を見たときに、こんなふうにしてる人どこにいるの？その当時はっきり私も思いました。周り見渡しても誰もこんなふうにしてる人いません。法律は守って後半のことをやって一生懸命にやって努力している人はいますけれども、本当の神様以外に偶像を拝まないなんて人ね、私の周りに誰もいませんでした。長野県は特に山を神々信仰でそういう信仰がありますので、大自然の全てのものを神々として、ありがたいものは何でも拝んどきは間違いないというようなことで、みんな神々信仰をしていて、何でも拝んでいるような状況、その中で結構この聖書の御言葉のこの偶像というところで結構自分の意識が行きまして、それで集会で導かれるきっかけにもなってきました。そして、次イザヤ書の40章の6節というところを見ていきたいんですけれども、17年度版では1230ページ、3版では1188ページです。こちらからお読みします。これも本当に有名な御言葉です。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。父のいびきがその上に吹くと草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。ここに2つの極端なことが書いてあります。進化論でいけば、人の命やどんな命であっても偶然に作られたから死んで当然、そんなものをあんまり尊いものでもなくて野の草のようなもの、あっという間に滅んで燃やされてしまう儚いもんなんだから何やったっていいんじゃない、自分の好きなことやろうよっていうのが進化論の教えの中に入っていて、その前半に読んでいた書いてある言葉がその儚さというのが書かれています。人の心にはこのような虚しいという思いがはっきりあるんですね。命って何なんだろう、あんな草のようにすぐなくなってしまう弱いもんじゃないか、命って何なんだろう、そういう思い を人間というのはすることができます。ですけれども、それと全く反対な御言葉が一番最後に書かれています。でも私たちの神の言葉は永遠に立つって書いてあります。神の言葉は永遠に立つって書いてある。神の言葉、聖書の特別な言葉って意味ではなく、すべてのものを作られた神様のご計画されたすべての言葉というのは永遠なんです。神様の命は永遠なんです。神様の作ってくださった命も永遠で尊いものなんですと、はっきり、聖書にも書かれて、います。この両方の極端なものがあるんですけれども、じゃあ自分はどっちに入っているんでしょうか。この永遠の方に自分は行くことができるんでしょうか。といって、まあ、人間は宗教にはまって努力をしていくということを通して神様に近づこうとするんですけれども、人間の側ではその罪を埋めていくことは、行いによって埋めていくことはできませんというふうに聖書にははっきり書かれています。だからこそ神様がこの永遠の方の御業を用意しておいてくださるということでも、まあ、この旧約聖書の中にも書いてある御言葉だというふうに思います。そして11節のところを見ますと、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。神様ご自身は命を作ってくださったお方であって、命のご本質はこのような麗しい慈しみに富んで、その命に対してあらゆる側面を通して導いてくださるお方である。というところから、こっち来いと言って来るような、言うような、怖いお方ではなくて、寄り添って一番弱いところを強くしてくださって、そのところを支えてくださって、優しく導いてくださるお方である。神様の愛や命の御業というのはそういうものなんです。それも人間もいただいていますから、その中に入ってくださいというふうに神様が、旧約聖書の中にもその御言葉を書かれています。そして12節から見ますと、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵を升に盛り、山を天秤で測り、丘を秤で測ったのか。誰が主の霊を押し測り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて、知識を授け、英知を道に知らせたのか。見よ、国々は手桶のひとしずく、秤の上のゴミのように見直される。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。というふうに書かれていて、ここは本当に、天地万物すべてのものを作られ、私たちの想像を超える星々、宇宙の果ての果てまでを作って、そのすべてに名前を付けられるお方であるということが書かれていて、その中で命を作って、恵みのすべてを作ってくださっているお方であるということも書かれています。また、そこには公正という言葉がありますし、知識、知恵という言葉もあります。すべてを作られたお方のご性質、本性がここに書かれています。公正なお方、正しいお方、間違ったことは一切ない、誤りは何もないお方、愛に富んでおられながら誤りも何もない、正しいお方なんです。またこのお方は力に富んだお方であり、また知識、英知に富んでおられて、 その知識や英知のゆえに全てのものは作られているというふうに書いてあります。私たちの目に見えるもの見えないものに予想を与え法則を与え、また私たちの知らないところまで弱いところまで、見てくださって、そこを導いてくださる素晴らしいお方であるということが書かれていて、命の主である方は神様はそのようなお方なんですということがはっきり書いてあります。で、18節から見ますと全く違うことが書かれています。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな姿に似せようとするのか。獣師は偶像をいて作り、金細工人はそれに金をかぶせ銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない偶像を据える。ここに私たちの人間の本性は偶像を作ってしまう方を選んでしまうという弱さが書かれています。それは神様など知らない、いらないと言って自己中心になって、自分が神になった時に自分の欲を満たしていくために、野望を満たしていくために偶像を作って願掛けをして、その中に、まあ、あの欲望を乗せて、力にしていく。自分の力こそ全てなんだと言って神などいらないという生き方がここに書いてある生き方であって、最初の10回の最初に書かれていた箇所が全くこういう状況になるんですということがまだ丁寧に書かれています。ですから21節から書いてあります。あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか。地のもといがどうして置かれたのか、悟らなかったのか。地は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民は稲物のようだ。主は天を薄着のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。宇宙のすべてのものを作られ、すべてを支配して、また時をもつくってくださるお方なんです。23節から見ます。君主たちを無に帰し、地の裁き高さを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、世はこれそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁の上に散らす。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか。聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれ、この方は勢力に満ち、その力は強い、というに書かれています。一つも漏れるものはない。その通りなんですね。星々に名前を付け、どんな小さな物質にも名前を付け、力を付け、また装いを与えてくださるお方、それその通りなんですね。それを作ってくださったお方だから、そのことができるんです。私たち人間も全く同じように神様から作られているんです。だからよくこのことを覚えてくださいねというふうに聖書には書かれています。また28節から見ますと、あなた方は知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。ここにも永遠という言葉が書いてあります。時を支配される方、私たちの命を支配される方、時を持っておられる方。もともと命というものはこの永遠の神の中に入っているものですから、私たちはこの永遠の命の持っているものなんですということが、まあ、聖書には書かれているわけです。そして地の果てまで創造された方、人間には測ることができない宇宙のすべて、また法則の見えないところまで、すべての 創造された方であるということが書かれています。そしてその力についても書かれています。疲れることがなく、絶えむことなく、その英知は計り知れない、知恵と力は計りすることができない、そのようなお方なんです。また29節からは、疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えます、歩いても疲れない。神様というお方は、死とかそういうものに、死や滅びに完全に関係のないお方です。何もないところから命を作ってくださるお方ですから、このことがお出来になられるということがはっきり書かれています。少しめくっていただいて、イザヤの44章の24節というところも見てみたいと思います。イザヤ44章の24節、こちらを見ますと、あなたを贖ない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主は子を仰せられる、私は万物を作った主だ、私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を広げ、地を押し広げた、というふうに書かれていて、こちらでも天地万物を作ったお方であり、また地球をも作ってくださったお方であり、また命を救ってくださったお方である。で、私たち母親の体内にいるときに自分自身のことは分かりません。ですけれども、その状況の中にあっても、神様は私たちを、体を組み立てて命を与えてくださるお方であるということがそこにも書かれていますし、また最初にあなたを贖ないというふうに書かれています。この贖ないというのは、道にそれている、神様の前から外れている状態なものを回復するために代価を支払って、そのことを正しい方向に導いてくださるという見業を神様はあらかじめ私たちの命の中で作ってくださっていて、そのことが明確に書かれております。この贖いこそ、新約聖書で示されたイエス・キリストのがこの地上に来てくださって、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって、墓にまで入ってくださって、しかしただそこで死なれたお方ではなく、死に勝利して、何もないところから命を作る本来の神様の永遠の命の力を持ってよみがえってくださって、私たちと共に生きてくださる、そのお方を新約の時代に与えてくださった、その贖いというところにそのことがしっかり書かれています。次は新約聖書の方にちょっと見ていきたいんですが、ローマ書の6章の23節というところです。17年度版では新約聖書307ページ、3版では298ページになります。ローマ人への手紙の6章の23節、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です、というふうにこちらにもはっきりと書かれています。神様は贖いを、イエス様の贖いを通して私たちに永遠の命を、神様の前に回復してくださるということがはっきり書かれています。少し戻っていただいて、そのローマ書の1章の20節のところを見てみたいと思います。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、 世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのです。これは先ほどお読みしたイザヤ書の旧約聖書のところにもはっきりと書いてありました。誰でも神様がおられるということは大自然を通してわかるんですよ。こういうふうに書いてあります。大震災で、被災された方が、その自宅に帰ることができなくて、外で、過ごさなくてはならないという時に、夜空を見た時に、晴れていて星々が本当にたくさん見えた、澄んだ星が見えたんですということをなんかニュースでお話をされているのをお聞きしました。その時に本当に被災されてもう家もなくなってしまって、ああ自分はどうしよう、これからどうしようって困っている時なんですけれども、何にも音も悩みにもない中で空を見上げたら星が瞬きをこうしているのをずっと見ていたんですね。そしたら本当にそれだけで、あ、私に語りかけてくださっている星が私に語りかけてくださって、それで慰めをいただいたんだっていうふうに お聞きする機会もたくさんニュースの中でありました。本当にそうなんですね。私たちが神様の側にこう向いて夜空の星々を見たときに神様は語ってくださって、さまざまなことを私たちの中に教えてくださって、また慰めも与えてくださり、また、ああ神様ってどんなお方なんだろうという、そういう求道の心を起こさせてくださったりするようなお方でもあります。そういう経験というのは、山に登って、よく御来光を見たりという、夕焼けを見た時にも、こんな素晴らしい世界があって、神様は大自然を通して美しさを通して私には語りかけてきてくださる、でずっとそういうを眺めているとなんか感じるものがあるんですね。それが本当に神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性が、そのようにして私たちにも初めから神様が備えていてくださることなんですね。ですから本当に弁解の余地はありませんよって言っているのもよくわかるのではないかというふうに思います。21節から見ますと、それゆえ彼らは神を知っていると言いながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いも虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、これは自分では知者であるということは自分が神だということは自分が一番優れているということを言っています。自分では知者、自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。まさしく先ほどイザヤ書で読んだ状態にすぐになってしまっていて、その中から絶対解放がされてない状況に人間はいるんですっていうふうに書かれているんです。25節からも見ますと、それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。全く旧約聖書に書いてあることと同じことが書いてあるんですね。これは人間のこの偶像の世界、自分を神にして偶像に仕えて悪霊の中に仕えてしまって、そこの中から逃れることができない状態になっているということがこの中に書かれていて、彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものをお前にこれに使えたからです。 偶像に使えるような状況になっていて、それがさもいいことだ、当たり前という人間の歩み、すべての人がこの中に入ってしまって、偶像の解放などということは努力によっては絶対、私たちは預かることができません。ですからイエス様の十字架がないことをして私たちは回復をいただくことができるんですというふうに、聖書では書かれています。少しめくっていただいて3章の22節のところを見ます。ロマ書の3章22節、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。ここに神様のご愛プレゼントの意味がしっかりと書かれています。イエス・キリストを信じる信仰による神様の義、神様の正しさ、それは神様の正しい導きというふうに言っていいことなんですね。それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。私もあなたもそうなんです、はっきり書いてあります。そして23節のところを見ますと、全ての人は罪を犯したので、この罪を犯したのっていうのは先ほどの偶像の中に入っている、神様を無視して自分を神にしてその中に入っている状態が罪。その状況では神様の栄誉を受けることはできませんよ。10回にも書いてありました。全くその通りです。旧約聖書でも新約聖書でも神様の御心は全く同じなんです。ですからその中で私たちが救われるためには何をしたらいいんですか。誰でもできること、信じる人に与えられ、何の差別もありません。なんで信じるだけで救われるんですか。それは弱い人や病気や寝たきり、小さな子供、みんな立派なことをすることができませんけれども、どんな人であっても病で伏せてる、もう数日でもう亡くなるかもしれないという方であっても、その方がそのように信じればその方が救われて永遠の命をいただくことができる。だから信じるということを通して神様が救いを与えられるということがはっきりと書いてあります。24節、ただ神の恵みによりイエス・キリストによる贖いのゆえに値なしに義と認められるものです。イエス・キリストによる贖いのゆえに、身代わりの犠牲、イエス様は十字架の上で、罪のために裁かれました。でもイエス様ということは神であられる方で、何の不正もしてないし清い、正しいお方なんですから、私はそんなことを何もしてません、よく調べてください、そして証拠を並べて、皆さんの前に掲示すればイエス様は決して十字架につくなどということがするようなお方ではありません。その通りに正しいお方ですから。しかしみんな周りの人間に、この人は偽キリストだ、嘘つきだ、十字架につけて殺せと言われて、イエス様はそのことをすべて受け入れて、そのように言っているすべての人間の罪をイエス様はその身に負って、十字架の上で罪の裁きを受けてくださいました。身代わりの罪の裁き、私もあなたもその罪の裁きをイエス様が受けて死んでくださったことによって、神様の前に私たちは正しいものとなって回復されるということがはっきりと書いてあります。25節を見ますと、神はキリストイエスをその血による また信仰のいるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。このように歴史の中に聖書を通して御言葉を与えて、私たちのところまで救いの御言葉を伝えてくださって、私たちはこのイエス様を信じることによって救いをいただくことができるんです。それは神様の恵みって書いてあります。またイエス様は十字架の上で私たちのために完全に死んで、体を砕かれ血を流されました。それは私たちの罪に対するなだめの供え物として、神の一人子なるイエス様が命を差し出して、その通りのその刑を受けてくださった、そのことが歴史的事実となって私たちに知らせていただいたということで、公にお示しになられなって、私たちも福音をいただくことができるようになったということが書かれています。というのは、今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。26節。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。ここに神様が作ってくださった物事の道理、道筋がそのまま私たちにピタリと当てはまるということなんですね。イエス様を信じた者は、あ、いや、一度罪のために死んでよみがえったキリストと同じ姿に私たちを見てくださる。イエス様をそうやって信じた人は、そのように神様を見て、永遠の命の方に救いを与えてくださる、そのようなお方ですから、しっかりそのような恵みを受けてくださいということが書かれています。最後に、もう一箇所、新約聖書からピリピ書の2章の3節というところから見てみたいと思います。17年の版では新約聖書の396ページ、3版では384ページになります。イエス様はどのような御心を持って十字架について死んでくださって蘇ってくださったのか、また父なる神様の御心が何であったのかということがここを通しても書かれていますので、この2章の3節から読んでいきたいと思います。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。ここからがイエス様の御心そのものが書かれています。6節からお読みします。キリストは神の姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで慕われました。イエス様は神の一人子であられます。また清い力ある神ご自身のお方なんです。ですから卑しくする必要は何もないお方なんですね。堂々としていればその通りのお方なんです。でもあえて卑しくなってくださった。それは私たちのおぞましい罪をその身に引き受けてくださって、罪人のように裁かれる状況に預かってくださったということがはっきり書いてあります。自分を低くし、死にまで従い、本当に従順にそのことに従って、完全に罪のために死んで墓にまで葬られ、また血が流され、体も砕かれました。実に十字架の死にまで従われましたというふうに書かれています。それゆえ神はこの方を高く上げて、全ての世の勝る名をお与えになりました。 それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。ここに父なる神様の御心のすべてが書かれています。神様の御心をイエス様はこの地上に来てすべて成し遂げて十字架の死まで墓にまで葬られました。そのことによって私もあなたもの罪が回復をいただくことができ、そのことによって、全ての贖いの御業がイエス様によって、成し遂げられ、で神の御心がそのままに表されたということがここにも書かれています。13節のところを見ますと、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことのことを行わせてくださるのですというふうに書いてあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせてことを行わせてくださる。神様の御心、御言葉そのものが私たちをそのように救いに預からせる全ての根拠となっています。今日最初に見た箇所は神の言葉を永遠に出すという言葉から始まりましたけれども、イエス様の十字架を通し今私たちにこの恵み救いが差し出されています。そのままの状況で神様は御言葉通りに救われてください、偶像の中から救われてください、本当の真理の中に入れられますから、神様の側に立って神の栄光を表すものとしてください。それがこそが神様本来が作ってくださった命の祝福の姿ですから、永遠の命の中ですので、その中にどうか回復されてくださいというふうに神様は懇願をされています。どうか今日のところをまた覚えていただいて、また強めていただければと思います。ありがとうございました。